sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
皆さん、こんばんは。12月27日土曜日、21時を回りましたよ。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。終わっちゃったー。あのね、この間15日にね、あのワンマン無事に終えることができて、本当にね、皆さん集まってくださってね、本当最高なね、時間を過ごせました。なんとサプライズで、ブルーのね、サイリウムなんかがね、わーっと流れて、流れてっていうかね、みんなが持ってくれて、本当に感動しちゃいましたよ。そしてね、クリスマスもとうとう終わっちゃいましたね。皆さんどうでしたか、クリスマス。あのね、クリスマスって一番一年の中でね、私になんかね、近い気がするんですよ。え？ダメ？でもね、そう言いたいぐらい私は好きなんです。で、しっくりくるんですよ。で、私のね、クリスマスは、またファンのみんなとね、24日にね、みんなで集まって、ワイワイね、楽しかった！でもね、クリスマスが来たら私が大好きな、食いしん坊魂に火をつける年にね、まだまだなんだっけ、お正月だ、お正月がやってくるので、もうワクワクしておりますよ。早くもパクパクモグモグ早くしたいでーす。ということで、この番組は毎週土曜日のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また各種担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいね。というわけで、第4週目のパーソナリティを担当いたします白雪です。白い雪で、白雪、そしてスノーホワイトと小文字英語で表記して完成いたします。皆さんどうぞよろしくお願いします。それではですね、本日のメニュー、ドキドキドキ、今週のスポットライトはなんとサンリオにスポットを当ててみたいと思います。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月のテーマは今欲しいものです。今週もね、たくさんいただいておりますので、時間のある限りご紹介していきますね。もちろんリクエストやおすすめの音楽もご用意していきます。それでは今週も張り切っていこうぜよ。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。さあ、今週のスポットライトはサンリオンです。そのね、サンリオンの真相に迫ってみます。え、サンリオン甘いと思いの皆さん、ツンツンツン、違うんですよ。いろんなね、角度から今日はね、追求してみたいんです。なぜか思わぬ発見がありそうな予感。ワクワク。サンリオはね、まあ私にとってはですけど、優しさがね、にじみ出ていて、本当に私大好きだから、まあファンのね、皆さんはご存知だと思うんですけどね、まあ基本的に男性の方はね、特になんか、 サンリオっていうのはね、あまり縁がね、ない方も多いかとは思います。私はサンリオの中で一番ね、最近はマイメロちゃんが大好きなんですけどね。もちろんね、キティちゃんとかキキララとかね、その、スリートップはね、大好きなんですけど、もうね、サンリオにショップに行くと、私はもう、止まりません。あれが欲しい、これが欲しいってね、もう本当にね、思ってしまいますけれども、私はね、まあ、なぜ好きか、それは癒されるから好きなんですけど、サンリオのね、自社開発のキャラクターは、総数は皆さんどれぐらいだと思いますか？なんとですよ、4400を超えるそうです。例えばね、これ、知らないものもたくさんあると思いますけど、ハローキティ、ディア・ダニエル、チャーミーキティ、マイメロディ、クロミー、マイスイートピアノ、リトルツインスターズ、これはキキとララね。で、あとシナモンロール、これも可愛いんですよ。で、シナモンエンジェルズ、シュガーバーニーズ、ウサハナ、新幹線、バッドバツマル、ポムポムプリン、パティ&ジミー、マロンクリーム、ケロケロケロッピー、お猿のモン吉、みんなのターボー、ハンギョドンなどなどね、皆さんこの中でね、知ってるものいくつかありましたでしょうか？でね、最近はね、かなりね、シュールなんだけど、キリミちゃんって言ってね、お魚のキリミが頭のね、すごい可愛いのがあって、で、あとね、これは私のメンバーのね、大江さんっていう方が、LINE のスタンプで初めてしたんですけど、グデ玉というね、かなりグデーとして、かなりのゆるキャラもね、今人気みたいで、初めてね、私はその LINE スタンプで知ったんですけど、これ、サンリオだよって教えてもらって、ヒーと思って、とてもサンリオとは思えない感じだったんですけどね。で、毎年行われている AKB48 のね、総選挙とかではないですけれども、毎年ね、その選挙がある、人気投票ですけどね、があるそうで、今年はなんと、マイメロちゃんがね、1位だったそうなんですよ。さあ、そしてね、まずは、そのね、どうしてサンリオができたかっていう歴史をね、ちょっと簡単にね、見ていくと、山梨県の職員だった辻慎太郎さんが、1960年の8月10日に山梨県の山梨シルクセンターというね、株式会社を、創立したそうです。そしてそこで、1962年、イチゴのね、デザインを入れた、雑貨をね、発売して、子供たちの間でね、イチゴ柄が人気となるそうです。その中でね、なかなかそのシルクセンターの方ではなかなかね、うまくいかなかったりもしたそうなんですけれども、当初は、水森アド、柳瀬隆、トシコムトーらの、外部のね、イラストレーターや漫画家にね、デザインを依頼していたそうなんですよ。ね、アンパンマンのね、柳瀬隆さんですよね。で、自社が、やがてね、自社がその著作権を持つキャラクターの開発を目指すようになったことをきっかけとして、本格的にキャラクター商品の開発を始めたそうなんですね。まあ、さっきのその水森アドさんとかありましたけど、1965年には水森アドさんのキャラクター、アド猫ミータンっていうのが人気商品となったそうなんですけど、この時代のね、方とかは、あーっていうの分かる方いらっしゃるのかな？でね、1971年、直営店、ギフトゲートってね、あるんですよ。サンリオショップにね、第1号店を新宿区に、出店したそうです。皆さん知ってますかね？ギフトゲート新宿にあるの。で、今ね、銀座が私はよく行くことが多いんですけど、なんか嬉しいなと思いました。そして、1974年、ハローキティがついに誕生しまーす！パチパチパチ！なんと、御年40歳キティちゃん！今ね、アブリル・ラビンとかね、ガガ様とかね、などの海外でも人気でね、すごい、キティちゃんぬいぐるみのドレスとかガガ様も着てましたよね。で、またね、サンリオは映画とか出版、音楽事業とか、あと外食の二産業にもね、発展しているんだって！あとは、まあ、 あの、なんだっけ、施設では、サンリオピューロランドね、これは皆さんご存知で、あとハーモニーランド、ユニバーサルスタジオジャパンもありますよね、キティちゃんとかね。で、リナワールド、山形県のね、あと西部遊園地とかね、にもサンリオのね、キャラクターがね、使用されているんだって。さあ、今回なぜサンリオを選んだかというのは、この曲を聴いてから、ぜひね、聴いてください。それでは、アブリル・ラビーンで、ハロー・キティ。
ウォーターテイメント。
聴いていただきましたのは、アブリル・ラビーンで、ハロー・キティでした。さあ、今日の、今週のスポットライトは、サンリオなんですけれども、ちょっとね、ちょっと余談で、ちょっと私的には衝撃的でしたが、なんとキティちゃんは、猫ではないそうですよ。びっくりしました。その代わり、キティちゃん猫ではないので、チャーミーキティというものを飼っているそうです。すごかった。びっくりした。そうそう、ぜひね、サンリオのね、公式ホームページとかね、また時間があったらね、ちょっと見てほしかったんですけど、まあ、いちご新聞っていうのは、まあ、コンビニとかでもね、200円ぐらいで多分今、売ってんのかな。で、売ってるんですけど、いちごの王様というね、キャラクターがいて、それはなんと、辻社長のそのものだそうですよ。で、たまたまね、いつの日かだったかね、ホームページを見たんですよ、サンリオの。で、たまたまそのイチゴの王様のメッセージがたまたま目に入ってきて、で、そしたらね、すっごいなんか素敵なことがたくさん書いてあって、すごいなんか感激したのをね、思い出したんですけど、なんかみんな仲良くね、思いやりの心を、そしてね、世界の平和を願うね、素晴らしいね、こうメッセージがね、書いてあったのでね、びっくりしたんですけど、毎月、イチゴの王様からメッセージがね、更新されていて、毎回ね、内容はもちろん違っていて、その時はね、なんとですよ、戦争のことについて、書かれていました。多分ね、そういうのがこう、浮き彫りになってた時期だったんじゃないでしょうかね。で、かなりね、私はこの、やんわりしたホームページにとね、かなり衝撃を受けたんですけども、すごくね、いろいろ、その後もね、ちょっといろいろ読んでみたんですけど、でね、また最近なんですけど、たまたまね、なんかサンリオグッズを手にして買って、で、その買った商品のタグに、世界中が、みんな仲良くという言葉が、書いてあって、なんかこれは、と思って。で、私はね、こう、やっぱり自分の、理念にともね、とても、愛通ずるものがあって、ね、あえて、今回のね、テーマにさせていただいたんですけど、まあ、2011年から2012年にかけてね、サンリオがね、世界中がみんな仲良くというテーマに沿って、商品にね、Our World、フレンドシップとかね、商品タグに世界中がみんな仲良くっていう言葉をね、入れて、いるんだそうです。ね、なんかすごい素敵だなと思いました。あとね、ぬいぐるみの手には、磁石が入ってあるものもあって、ぬいぐるみ同士がね、手がつなげるようにね、なってる商品もね、あるそうなんですよ。なんかね、素敵ですね。でね、海外でも大人気のサンリオキャラクターの、サンリオのね、会社理念っていうのをね、ちょっとね、柄にもなくちょっと読んでみたんですけど、ちょっとね、その中からちょっと抜粋ね、させていただきますけど、まあ、人間にとり、最高の幸せの一つは、心から話し合える仲間を持つことです。仲間とは、親子、兄弟、夫婦、友人、恋人といった身近な存在から、学校や会社の同僚、そして世界中の人々にまで広がっています。それから人々と仲良くしていくために大切なのは、相手を信じ、尊敬し、愛する、そうした気持ちをまず自分から表現することだと思います。これがサンリオを支える基本理念、ソーシャルコミュニケーションです。サンリオは、これまで子供たちをはじめとする世界中のすべての人々に仲良しの輪を広めようと考え、スモールギフト、ビッグスマイルを合言葉に、ソーシャルコミュニケーション授業を 推進していきます。それは、思いやりの心を伝えるキャラクターの創出、世界中の人々の人権を尊重して反社会的な力に屈することなく平和を愛し、みんな仲良く幸せになれるような会社づくりに向け、それが世界中の誰もが認めるオンリーワンの存在へ、サンリオを導く道と信じていますとね、一部割愛しておりますが、そんなね、素敵なことが書いてありました。本当にね、もう社長さんのそのブレないね、理念とか、社長さんの温かな思いがキャラクターからね、感じ取れて、で、本当にね、心が温かくなりました。まずは、仲間をね、本当に思いやって、自分たちの周りの世界から平和にね、これは、私たちみんなのね、使命のような気がしてきました。以上、今週のスポットライトでした。
愛を愛をいつかみんな争う。
白雪エヴァ、いつか心に平和が訪れる日が来る。
今月のテーマは今欲しいものです。早速お便りいただきましたよ。横浜市在住のふにゃふにゃさん、会社員男性の方から、いつもねありがとうございます。私は、年を取ったせいか、最近物欲というものをあまり感じなくなってしまいました。時々美味しいものを食べたいなと思ったり、可愛い小物を見つけたらつい買いちゃうくらいかな。でも今サンタさんにお願いしたいことがあるのです。それはお姫様は私のことですね、の歌を一人でもたくさんの人に届けてほしいなということ。姫様の歌は聴いていると本当に心が震えるのです。心が温かいぬくもりを持ったガラスのように透明になっていく感じ、たくさんの人に聴いてもらいたい歌声です。だからサンタさんにお願いしますというね、なんとこんな嬉しいお便り。今ねもうクリスマスね終わる前にねいただいたのでね、クリスマスは終わってしまったけれども、サンタさんはねこのふにゃふにゃさんのね優しい温かい気持ちに気がついてね、きっとね素敵な素敵なサンタさんのプレゼントをね届けて、くれたと思います。さあ次、京都にお住まいのきみちゃんさん、女性の方からいただきました。私の今欲しいものズバリお金キャーと言いたいところですが、やっぱり愛かな。恋人募集中だし今愛を求めています。白雪さんは今欲しいものとかありますかというね、お便りいただきました。まさかお金と思いきや愛ですか。でもねこう出会いってね何ですかね、こう待っててもね意外と待ってる時はね来なかったりしますよね。もう何にも考えてない時ね、絶対ね必ずね素敵な出会いがあると思いますよ。きょうちゃんさんに素敵な人が現れますように、ラブラブ。で私はね欲しいものはねいろいろあるから困るんですけど、ふわふわの毛の動物かなーっていうのも、実際本当にあるんだけど、やっぱりねもっともっと身近なところでね、みんなにこう身近なみんなに響く歌とかね声かなー。皆さん、たくさんのねお便りありがとうございました。このようなねお便りをラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は番組最後の方でねお伝えしますのでね、ぜひチェックしてください。メールもね私の方の、メールでも良いですし、番組のねメールアドレスでもどちらでも構いませんのでね、ぜひね皆様の、楽しいねお便りね待っておりまーす。さあそれでは、今週はね、12月15日のライブ会場でねワンマンのね発売となった、もう出来たてほやほやの、新曲をついにお届けします。白雪で月と天空のメソッドから 白雪でレインボー。
ウォーターテイメント。
そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。応募方法はラディオとラディコ。番組メールアドレス radio@gmail.com radio@gmail.comこちらに氏名、年齢、ご住所、名義の上、毎月のテーマに沿って、ぜひね、ご応募くださいね。さあ、2015年の幕開けのタイトルは、じゃららーん、私の教訓です。どしどし皆さん、ご応募ください。詳しくはラジオとラジコで、検索し、番組公式サイトをご参照くださいね。これからはね、ごめんなさい、こちらからも、ご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。またね、 iTunes ストアでもお聞きいただけますね。ぜひご活用くださいね。さてさて、ここで私より、お知らせがございます。さあ、私のね、歌い始めとなります。1月17日土曜日、赤坂グラフィティでですね、また私の弾き語りと生のバイオリンの珠玉なね、豪華な時間をね、ぜひ皆さんと一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひね、遊びに来てくださいね。さあ、今日のね、放送はいかがでしたでしょうか。本当にね、歌でもこう芸術でも何でも、作品ね、会社でも商品でも、もう何でもね、そのものに込める思いこそが、自分をね、駆り立てる、かき立てるね、使命感となって、行動をね、する原動力となり、その貫く思いがね、目的へ導き光となるんではないでしょうか。誰かのために、思い、行動すること。そしてね、まずはその温かい気持ちで自分が幸せになれること。可愛いだけじゃない辻社長の思いを知って、サンリオへの思いもね、また一層違うものになりました。キラキラ。全くね、サンリオとは縁遠い方もね、多かったと思いますけどね、ぜひね、またこの番組ではいろいろな私の感動やね、ピンとしたね、来たものをね、ピックアップして、皆さんに何かをシェアしていける番組にしていきたいです。さあね、今年最後のこのラジオとラジコ、本当に皆さん、この一年も、たくさん可愛がっていただき、本当にありがとうございました。私と、そして全 MC スタッフ一同より、感謝の気持ちを込めて、そしてまた来年ね、2015年、羊年の新しい年も、ラジオとラジコのとびっきりのキャストと笑顔で皆様をおもてなしさせてくださいね。ラジオとラジコは毎週土曜日の21時からのレギュラー放送です。また再放送が、深夜の25時からございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたい方は、ぜひこちらの再放送をお聞きください。さて、来週の放送は1月3日土曜日、担当はこの方です。
はい、元格闘家俳優のスタイリッシュハードタレント、ディオです。聞いてくれよ、絶対オラに元気を分けてくれ。
はい、第1週目担当の元格闘家スタイリッシュハードタレント、ディオさんでお届けいたします。お楽しみに。それでは、お相手は私、第4週目の担当、白雪でお送りしました。皆さん、明日もこの世が平和でありますように。良いお年を。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。